葉をお読みしたいと思います。新約聖書で、ありますが、新約聖書、使徒行伝、第20章、使徒行伝の第20章というところですね。使徒行伝の第20章、では、使徒行伝の第20章でございますが、では17節からなりますかね。17節、17節から終わりということに、20章の終わりまでを、ご一緒にお読みしたいと思います。しかしてパウロをミレトより人をエペソに使い、教会の長老たちを呼び、その来たりし時彼らに言う。我がアジアに来たりし、初めの日よりいかなる様にて常に何じらと共におりしかは、何じらの知るところ、すなわち謙遜の限りを尽くし、涙を流し、ユダヤ人の計りごとによりて迫りきし、艱難に耐えて主に仕え、益となることは何くれとなくはばからずしてつける。公にても家々にても何じらを教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対して悔い改め、我らの主イエスに対して信仰すべきことを明かした。見よ、今我らは心を絡められてエルサレムに行く。かしこにていかなることの我に及ぶかを知らず、ただ聖霊いずれの町にても我に明かしし、悩めと悩みと我を待てにと告げたもの。されど我が走るべき道のりと主イエスより受けし務め、すなわち神の恵みの福音を明かしすることと果たさんためには、もとより命をも重んぜなるなり。見よ、今我は知る。先に何じらのうちをへめぐりって御国を述べ伝えし、我が顔を何じら皆再び見ざるべきよ。このゆえに我今日何じらに明かす。我はすべての人の地につきて潔う。我ははばからずして神の御旨をことごとく何じらに告げしなり、何じら自ら心せよ、またすべての群れに心せよ。聖霊は何じらを群れの中に立てて監督となし、神の己の血をもて飼いたまいし、教会を牧せしめたも。我知る我がいでさるの地、荒き狼何じらのうちに入り来たりて群れを押し、また何じらのうちよりも弟子たちを己が方に引きれんとて、曲がれることを語る者起こらん。されば何じら目を覚ましおれ、三年の間我が夜も昼も休まず、涙をもて何じらおのおの訓戒せしことを覚えよ。我今何じらを主およびその恵みの御言葉に委ね、 御言葉は何ちらの徳を立て、すべての清められたる者と共に修行を受けしめうるなり、我は人の金銀衣服をむさぼりしことなし、この手は我が必要に備え、また我と共なる者に備えしことを何ちら自らし、我すべてのことにおいて礼を示せ、すなわち何ちらも各働きて弱き者を助け、また主イエスの自ら言いたまいし、あたおるは送るよりも幸いなりとの御言葉を記憶すべきなり、各言いて後パウロをひざまずきて一同と共に祈れる。皆大いに嘆き、パウロの首を抱きて口づけし、その再び我が顔を見ざるべしと言いし言葉によりてことに憂い、ついに彼を船まで送り行ける。
使徒行伝というところは、1世紀の、キリスト教会の、記録でありまして、これが、本来の教会の、大元の姿ということですね。ですから、教会は、イエス・キリストが天に昇っていかれまして、その直後から地上に教会がスタートするわけですね。ですから教会というのは単にこう見える建物というものを指して教会と言ってますけども、その中身というのは、見えざるところの中身というのはかなり多岐にわたってまして、その機能働き、これはなかなか私も未だに十分、知るに至っていないということなのかもしれませんが、一言で言えば聖書の表現を使えば、天に昇っていかれたイエス・キリストの体である、体なる教会とこういうわけですね。でその教会が1世紀の教会っていうのは最初一つしかなかったんです。いわゆる世界に一つしかなかったんですね、キリスト教会っていうのは。それはエルサレムにあったわけですね。エルサレムですから西洋の方ではなくて、ギリギリトルコのイスタンブール、トルコあたりを境に、地図で言えば左側が西洋になって右側が東洋、アジアになっていくわけですけども、いまだにそうなんですよね。ちょっとこうヘレニズムという、こう交わって融合した部分もありますけど、けれども東と西っていうこの、東の文化西の文化ということでね、日本も東日本と西日本という分け方もされますけども、世界的に見るとこの東と西に分かれるわけですね。それでこの教会は東からスタートしたんですね。意外とそれ分からない人もして、西洋の宗教だと思ってますけども、西洋から出た宗教は一説によると一つもないっていう説があるんだけど、本当かどうか知りませんが、多分そうみたいですね。だから西洋人が作った宗教というのはないということだそうです。多分そうなのかもしれないと思うんですね。だからこの宗教的な感覚に関しては東洋人の方がはるかに鋭くて深い瞑想の境地っていうものを持ってるのかもしれませんけども、建築とかなると白人の方が優れているということはよく言われますね。 ただここはパウロが、まあ、パウロもユダヤ人ですから、まあ、あのイスラエル人ですよね。イエス・キリストもユダヤ人ですから白人ではありません。まあ、いつの間にかイエス・キリストがみんな白人が演ずるようになって、ドラマでも映画でも何でもみんなイエス・キリストはなんか白人になってしまいましたけども、あの本来イエス・キリストはユダヤ人ですね。だからあの何でもかんでも白人にされてしまっているわけで、まあだけどもまああのその教会がまあこれできて1世紀始まってきてですね、まああの30年20年30年と経ってくるとどんどんどんどんこう広がってくる、繁栄してくる、まあ拡大していく、まあそう言ってもいいのかもしれませんけれども。つまりエペソ、ここにはエペソと書いてありますけれども、まあ、エペソというのは、まあ、今といえばもうまさにトルコ共和国、トルコに今でもある都市の名前だと思いますけれども、まあ、つまりエルサレムからこの始まった教会がどんどんどんどんと西の方にもこう伝わっていく、そしてエペソ、まあ、トルコ、そこからさらに渡っていくとギリシャ、さらに渡っていくとローマ、まあ、そういうふうに、ローマから向こうのスペインとこう広まっていくわけですけども、まあ、今はまだこの、イスラエルと陸続きで行ける、まあ、エペソ、まあ、船で行ってもいいけれども、まあ、陸でも行ける、まあ、そういうところですね。そしてパウロはここで今読んだところは、まあ、お別れの言葉を述べている。別れの言葉、はい。それはどうして別れの言葉なのかというと、約3年半の間、まあ、あのパウロはこのエペソの信者さん、まあ、エペソにも教会がたくさんあるわけですよ。教会って言っても小さな家の教会なんですね、当時の教会って、はい、なんか大聖堂じゃないんですね。大聖堂っていうのはまだ3世紀になって以降になって現れてきますけど、まだ初代の初期の教会というのは家の教会、まあ一般のクリスチャンの家を開放していただいて、まあそこで教会をする、まあ、ちょっと裕福な人、まあ、家を持ってる人そのものが、まあ、あまりいない時代ですから、まあ、そういうところで、何箇所もそういう家の教会があったようですね、エペソ地方に、はあ、まあ、もし今度地中海あたりを旅行する機会がありましたら、まあ、エペソあたりも、あのエペソの町というのはかなり大きな町だったそうですから、そういう遺跡も残っておりますので、行かれたらいいかもしれませんが、まあその小さな家の教会の中にパウロは、指導者を養成していくわけなんですよね。つまり将来牧師になる人々、将来牧師として行く、教会を任せていく、つまり群れを任せていく、群れというか教会というのはクリスチャンの集まりですから、まあそういう、まあ、5人でも10人でも30人でも、まあそれ以上でも、まあそういうクリスチャンの群れを守るために牧師が必要なんですよね。でもその牧師っていうのは一朝一夕でできるわけにはいかないんで、まあ、牧師としての訓練、まあ、が必要なわけです、はあ、でそれで、この、まあ、牧師という言葉はだいたい羊飼いという言葉であったり、あるいはシェパードという言葉も使われますけど、これは犬ですよね、シェパード犬、まあ 僕羊を守るための犬っていうんですね、うん、外から狼がやってきたりした時にハイエナがやってきたりした時にこの犬が追い払う、はい、ですからこのシェパードという言葉が使われたりしますけども、それがないとこの群れというのは弱いので、外敵が襲われてきた時に、まあ、食べられてしまうというのはありますよね。ですからパウロは、たくさんの方々がエペソ地方でバプテスマを受け、洗礼を受け、聖霊を受け、救われイエスキリストを礼拝するクリスチャンが起こってきました。その人々を、ちゃんと守るための羊飼いである牧師を、まあ、養成育成しなければいけない。まあそして、それに約3年費やしてですね、まあ、3年というのは短いようだけれども、動物でも大体こう子供が親から離れていくのに3年とかいうのが多いわけでありまして、その間に生きていく術をみんな教えるということがありますので、3年短いようだけども、まああとは自分で基本的なことは教えられ、あとは自分で神様を見上げてやってきなさいということかもしれませんが、はい、それでパウロはギリシャまで伝道に行って帰りにこのエペソに寄って立ち寄って、そして各教会の長老たちを呼ぶわけでありますね。長老というのは、まあ、いずれ牧師になるための今勉強中の学びの途上にある人々のことですね、はい、まあ、長老要するに年齢が年取ってるのを長老っていうんじゃなくて、信仰的に今、まあ、その学んでいて牧師になろうとする人々、はい、まあインターンというやインターンですよね、牧師のインターンという、はい、それで17節にございますように、エペソの教会の長老たちを呼んだと、はい、そしてそこからパウロのまあ一つの最後の言葉ね、パウロの最後の言葉がここで述べられて、まあ、鍵括弧でくくっているところが、パウロがその長老たちにまあ述べた別れの言葉ということだね、まあなりますけど、まあある意味でこの別れの言葉はまあ卒業の言葉とも言えるわけね、今ここで、牧師の誕生、初めて聖書の歴史上、まあ使徒行伝でもそう、歴史上初めてここに牧師が誕生していくと、ね、でその時にパウロは、安守をしたわけですね。安守という言葉が、まあ、これもちょっとキリスト教の専門用語かもしれませんが、安守というのは手を置くということですね。手を置く、まあ手辺に安心の安とか安守、主は手ですよね。安守、この一人一人の頭の上に手を置いて祈ることによって、神の力がそこに注がれて牧師がそこで生まれるわけですけれども、急にお祈りしたから牧師になれるっていうわけではなくて、その前に3年間の、まあ、学びの期間を経て、まあ、そういう意味で卒業なら卒業ということになるわけですけども、まあそこでその卒業生たちに対するまあ最後のパウロの言葉と言ってもいいのかもしれませんね、はい、この鍵括弧18節見ますと、我がアジアに来たりし初めの日よりいかなる様にて常に何時らと共におりしかは何時らの知るところ、まあ文語体ですから、まあ、だからここはアジアなんですよね、はい、アジア、 まあそうですね、ここからまあエーゲ海を越えちゃうともう今度は西側ヨーロッパ、マケドニアあたりがもうヨーロッパになってきますよね。ですからまあここはアジアであります。はい、だからエペソに来たその初めの日から、まあ私はどのような姿であなた方と接してきたか、ね、これをもう一度ね思い起こしてほしいと。まあなぜそういうことを言うかというと、やっぱりこれから指導者となって牧師となって、何人何十人何百人の群れのリーダーとなっていくということになると、謙遜になって人々と接していきなさい。そうですね、このどういう私は態度であなた方に接してきたか、それをねもう一度思い起こしてほしいと、はい、いうことで、この19節からありますように、すなわち謙遜の限りを尽くし涙を流し、ユダヤ人の計りごとにおりて迫り、艱難に耐えて主に仕え、はい、まあ自分のまあやってきたまあ模範、それを姿を模範として、あなた方もこれから教会を守っていってほしいと、まあ、そういう意味ですよね。そういった時に謙遜の限りを尽くして私はやってきたと、はい、なんかこう威張ってやってきたわけではありませんね。まあ要するに愛ということがまあベースにあるわけですね。愛というのは生産するための方向にあるわけですね、はい、だから忍耐というね、忍耐ということもここに書いてありますね。艱難に耐えて、まあ、忍耐という言葉はないにしても、まあ、忍耐、謙遜と忍耐を持って、そして神に従い、ね、そうやってきましたから、まあ、私がやってきたことを模範としてあなた方もそれに習ってきてください。決してこのなんていうんですかね、群れの君主となって、ね、支配者となっていくんじゃなくて、この、クリスチャンの群れのために、労働者として尽くしていく、まあ牧師というのはどちらかというとそういうことなんですね。まあ働き人ということだよね。だから、そうして言ってください。こう忍耐という言葉もありますけど、忍耐もただじっと忍耐してればいいっていう話ではなくて、忍耐もなんていうんですかね、圧力とか権力とかそういうものに対して反発できない、反抗できないから忍耐するという忍耐と、それから愛のために忍耐するという忍耐とあるわけですね。同じ忍耐でも全く中身が違いますよね。ですから私たちがこの忍耐するということは、忍耐だったら何でもいいという話でもないわけでね、うん、だからなんかこう圧力に屈して忍耐してるっていう人の場合は、どっかでいつか反撃の折を伺ってますから、そういうのはね、まあ聖書の言ってる忍耐ではないわけです、はい、だからこのパウロ先生も、神を愛し、そしてその教会の群れの方々一人一人を愛する、その愛のもとで忍耐ということを持って接してきた、ね、そして20節にありますように、益となることは何くれとなくはばからずして告げ、公にても家々にても何じらを教え、はあ、益となることはもうすべてあなた方に教えてきたと、はあ、益となることはって言ったら、まあ、つまり信仰のことだけではなくて、 生活のことについてもお仕事のことについても、はい、そうですね、まあ、いろんな生きるための術全般にわたって、この私はあなた方を教えてきたとこういうわけですよね、ですから益となることは益利益ですよね。益となることはで、このパウロという方自らもテントを作るという技術を持ってたわけですね。でそれで資金、伝道のための資金を、あるいは教会を、まあ、推し進めていくための資金もそこからも得ていたようであります。でこのパウロが作っていたこのテントというのは、時のですよね、当時のローマの軍隊が必要としているものだったんです。まあ、ローマの軍というのはもう大軍ですから、それがあちらこちらへ遠征していくためにこのテントというのは欠かすことのできない、まあ、移動式の、まあ小屋ですよね。ですからパウロはそのテントの、まあ、技術を知識を持っていた、まあ、そういうことも教えていったと思うんですよね、とにかく益となることは何くれとなくもう教えていった、そして、この私はもうまたあなた方を去っていくということでありますね。この25節を見ていきますと、見よ今我は知る、先に何時らのうちをへめぐりて御国を述べ伝えし、我が顔を何時ら皆再び見ざるべきこと、見ざるべきということはもう私の顔を再びあなた方は見ることはできないと、つまり私たちはもうここで今生の別れということですね、最後の別れだ、はい、で私は私の使命があってエルサレムにまた戻っていくと、ね、あなた方で与えられたこの教会の人々を守ってくださいと、まあ、リーダーとして牧師として守っていってください、まあこういうことでありますね。まあ、人数は書いてないけども、まあ、複数の、まあ、10名前後だったか、そういう人々がいたと思うんですけど、さらに、そうですね、この28節を、見てみますと、何時ら自ら心せよ、またすべての群れに心せよ、聖霊は何時らを群れの中に立てて監督となし、神の己の地をもって買いたまいし、教会を牧せしめたも。という、まあ、この言葉がこの挨拶の中心に、まあ、書かれているわけでありますが、ここでね、二つのことを言うわけですね、パウロ先生は。自ら心をしなさいというのは、よくよく気をつけなさいよということで、まあ、群れを守っていくっていうね、人々組織の、まあ、あなた方は監督っていうのは、まあ、プロ野球でも監督っていうのはありますけど、まあ、監督っていうのはこの常に目を光らせて見ている人っていう意味なんで、常にこう少し高い位置から、まあ、みんなをこう見ている、これは監督じゃないです、はい、でなんで見ているかというと、この群れが崩壊していくっていうか、群れが荒らされていくっていうか、群れが、まあ、もし潰されていくようなことがあれば、それは二つの、方面からだっていうわけですよ。一つは外からの外敵ですね。外からの敵がやってきて、そしてこの群れを攻撃してくる。これが一つ。それからもう一つは内側からなんだよ。内側から。その群れの中からに混じってっていうこともあるかもしれないんだけども、そこからまたですね、まあ要するにスパイみたいなこともあると思いますよね、うん、これ今日も国と国の間で戦争状態っていうのはもしあるとしたら、この2つは変わってないんですね。外から攻撃されるか、内側からそうですね崩されていくか、 あるいはその両方か。だからこれは教会だけじゃないんですね。あらゆる組織においてこの2つの方面に目を光らせていなさいというのが監督でありリーダーである一つの責任なんですね。そのために権限が与えられている。権限と責任というのはまあ同じものですよね。その責任があるということはそのために権限があるということですね。だから目を光らせて、そしてまあおかしい人が入ってきたとかね、実際それあったわけですよ。このクリスチャンの教会をユダヤ人が、ユダヤ教だからユダヤ人というのは、でクリスチャンもユダヤ人なんだけども、ユダヤ人というのはまあその一枚岩じゃないんですよね。だからその中でユダヤ教のユダヤ人が変装して入ってきて、そして、キリスト教の人々の教会の群れを壊そうと、中から壊そうということも実際あったわけだから、パウロはそれをよく心しなさいよ。28節何じら自ら心しなさい、また全ての群れに心しなさい、はい。そしてその後でちょっと予言的な言葉を29節に言うわけですけども、我知る我が出でざるのち荒き狼なんじらのうちに入り来たりて群れを押します、だから私がこう去っていくと、この狼がやってきて、そしてこの小さなまだね、まあ純粋無垢なる神を賛美している人々の群れを荒らしに来るのが出てくるから気をつけなさい、パウロがいるうちはまあなんとかそれはまあないかもしれないけど、私が去った後はだからちゃんとこうですね、教えられたことを守って、それから謙虚に謙遜にこの群れを守ってくださいよと、つまり、外から狼がやってきますよというのはこれ一つね。それから30節ありますように、また何時らのうちよりも弟子たちを己が方に引き入れんとて曲がれることを語る者起こらん、はい、今度は内部において、そうですね、まあこのもし指導者がね、この指導者がこれに引っかかってしまうと群れ全体がもうおかしくなっていきますよね。これは悲劇の始まりであります。だから曲がれることを語るものっていうのはキリストの教えをひまけてしまって曲げてしまって、で自分の利益の追求のために何かをこう変えてしまうということですね、はい。で実際にもう2世紀ぐらいからそういうことが起こってきました、ローマにまで教会が広まっていったあたりから、そうですね、2世紀ぐらいからだんだんと曲がれることを語れる指導者、誘惑に、そうですね、の罠にかかってしまう指導者、まあいろいろ出てきて、教会は大きくなっていくんだけども、3世紀になりますとローマカトリック教会が誕生していきます、はい。ですからまあパウロはもうこれ予言的といえば予言的ですよね。今この時にあなた方の中からもね、弟子たちを己が方に引き入れんとてっていうのは、まあ派閥が起こってきたりね、まあいろいろな、まあ、ことはどうしても人間世界だからまあ起こるかもしれない、まあそういうことも彼はよく気をつけなさい、だから31節にありますように、されば何時ら目を覚まし、俺3年の間我が夜も昼も休まず涙をもって何時らおのおの訓戒せしことを覚えよう、3年の間夜も昼も休まずあなた方に、そうですね、教えてきた、教授してきたそのことをどうか守ってくださいと、はい。だから本当にね、このキリスト教会というのは1世紀から、これはパウロがこういうことを語っているのは、もう紀元、60年とか、まあ、70年とかその辺でしょうから、それから100年、120年、130年ぐらいまでは本当にこの初代教会というのは あのきちっとあったわけですよね、うん、けれども徐々に崩れてくる、ね、うん、そして、ローマ帝国にまあ囚われてしまうさということがもう2世紀の後半から3世紀には起こっています。ですからまあこの真の教会、本当の教会、この初期の原始キリスト教とも言っていいと思います。これが復興した教会が我々の教会だと。私たちはローマカトリック教会でもないしプロテスタント教会でもありません。まあこの初期の教会の復興だと、まあこういうわけですね。だからパウロはそして32節にありますように、我今何じらを主およびその恵みの御言葉に委ぬ。御言葉は何じらの徳を立て、すべての清められたる者と共に修行を受けしめうるなり。もうそれは本当にパウロもいろいろとあると思いますよ。あると思いますけども、もうあなた方を神の言葉の中に私はもうお委ねして去っていきますと、まあこういうことですね。はい、そして最後に、最後の産業のところで33節に、我は人の金銀衣服をむさぼりしことなし、この指導的な立場にあったポーロはしかし、こういうまあ教会の人々っていうかね、教会の人々の金銀というのはまあお金ですよね。金銀、それから衣服というのはまあそういう食べるもの着るもの、まあ、そういうものを私は一切そのむさぼるようにね、奪い取るようにしたようなことは一切ありません。だからあなた方もちゃんとそれは見習ってくださいと、指導者としてねあるべき模範を示したと、はい、だから、私は人の金銀衣服をむさぼるしことは今まで一度もありませんとこう言ってですね、はい、でこれもねやっぱり悪魔サタンに誘惑されやすい一つですよね、指導者が、はい、それから、34節、この手は我が必要に備え、また我と共なる者に備えしことを何じら自ら知る、35節、我すべてのことにおいて霊を示しつつり、すなわち何じらも各働きて弱き者を助け、また主イエスの自ら言いたまいし、あたうるはうくるよりも幸いなりとの御言葉を記憶すべきなり。このイエスキリストの残してくれた最後の言葉で最後締めくくるわけですけども、このイエスキリストが残した言葉は何かというと、与えるはうくるよりも幸いなり、ということを残しているんですね。まあこれは簡単に言えば、与えることは受け取ることよりも幸いなんだと、なんかもらったら我々幸いだと思うけれども、なんかもらったら幸いだっていうんじゃなくて、それを与える人の方が幸いだと、与えることができる人の方が幸いなんだと、どっちも幸いだけども幸いが上だと、与えることができる人の方が幸いは上ですよ、もらう人も幸いだけど、まあ、与えることができる人が幸いだ、ね、それはまあお金であろうが物であろうが、もっと素晴らしいのは知識で、ね、知恵、生きる術、まあそういうものもありますよね。与えることが、これが愛ですよね。なぜかというと、それは生産していくから、与えることは受けていくことはあと消費するだけかもしれないけども、まあ、受けたものをまた与えればそれはまた別かもしれないけども、受けていくことは消費につながっていきますけど、与えることは生産につながっていく、ね、だから与えるは受けるよりも幸いだ、これをしっかりと記憶に留めて、そしてそれぞれの群れをしっかりと牧会、牧会ということですね、牧会、牧師として 守っていってください。
そうですね、これがこのパウロがエペソの教会の人々との最後の別れだし、まあ、その指導者との、ね、最後の別れだし、そしてそこでその指導者たちを牧師に任命したわけであります。であと再び会うことはなかった。パウロはまたパウロでその道を行った。これは教会がまたそこからこの人々によってこのいわゆるパウロに立てられた監督の方々によって、また教会がキリストの福音教えが広まっていくわけですけども、これは発展していく、栄えていく、何でも拡大していく、成長していく段階においては避けて通れないある意味で道ですよね。まあですからどうして避けて通れないのかというと人間一人ではできることに限界があるからということですね。で一人では限界は例えば、まあ、教会もそうだけども、まあ、会社もそうだし、まあ、お仕事もそうですよね。一人でやっていた時にもしそれが栄えていくということは人がたくさんそこに詰めかけてきて、そしてですね、一人ではもう手が回らなくなってきたらどうするか、そうすると人を雇うわけですよね。人を雇う、ヘルパーを雇う、あるいはまあまあそうですね、パートタイムでも結構ですけども、まあ、雇わないともう手が回らんというぐらい、だからそれはだんだんと栄えてくるから、まあ、商売でもそうだし、まあ、何の産業でもそうですよね。一人で始まってもだんだんと手が回らなくなってきたら人を雇う、はい、そうするとその人は一生懸命働いてくださる人々もいれば、まあ、いろんな人もいるけどそこにはまあ人間関係始まっていくわけですよね。けれども人を雇っていけば、これは栄えたことの一つの、まあ、一つの成長段階ですけども、そこで問題が起こってきます。それはどういう問題かというと、その自分が雇っている人たちが自分の命令の中でしか動かないということなんだよね、うん、要するに指示を待っているっていうだけになってくるということです、うん、まあそれはそうかもしれないですね。まあそっちのその人たちにとってみれば、まあ、言われたことをやるために雇われてるんだから言われてないことをやるとまずいかもしれないと思うかもしれないし、はい、だからだんだんと雇っては私の手となり足となって働けって言ってもですね、実際足でもないし手でもないからつながってないから、そのなんかこうやれって言った時にやってまあもう遅かったりするわけ。もうちょっとなんで動かないのかっていう不満で、まあ、どこでもそれ起こってくるわけです。けれどもまあ働いてる人からすればそれは分かりません、私何やっていいとかっていう話になるわけです。だからここで問題が起こってくるわけです、うん、だからそこででもそれでもいいと言うんだったらそれでいいわけですね。けれども神様どうぞ私のやってることをもっと繁栄させてくれ、成功させてくれ、栄えさせてくれって言うんだったら次なる段階に進むしかないんですよ。それは何かというと、自分の持っている権限を託すっていうことですね。自分の持っている権限を分けて与えてしまうと、その分自分は権限が減るかもしれないけれども、それしかない。権限が減るということは責任も減るということ。けれどもそれをしない限りは繁栄はないわけです。そのキャパシティが決まってるから、自分の能力が。だ教会も一緒なんですよね。だからパウロもそこでエペソの、まあ、そのためには育てていく、まあ、3年費やしてますけども育てていく、そしてその指導者となった教会の中から指導者となった人々にを牧師として権限をこれ与えたんですね。牧師としてなったらもう自分も牧師だし、その人々も牧師だから、まあ、対等ですよね。そういう時に自分はまた自分の教会を
また作るべくパウロは去っていく。エペソの教会のその長老たちは皆牧師になっていって、それぞれの教会をまあ自分の権限と責任を持ってしっかりと守っていく。そうして教会はそこを栄えていってる。で、世の中の産業も一緒ですね。ビジネスも一緒です。だからまあそこまでこう栄えないためには、栄えなくてもいいためにはもう自分が抱え込んでいればいいわけです。全てを自分で全てを抱え込んでいれば、それ以上こう大きくはなれないけども、まあならないわけですよね。まあそれはそれで良いというんだったらそれでいいわけ。だけども、いや、このビジネスを拡大したいと言いながら、私は抱え込んでいたいというのは、これ相矛盾する話だからいくらお祈りしてもこれダメなんで、神様は栄えさせてくれって言うんだから、もう自分がそれを抱え込んでいたら、これはですね、相矛盾してるっていうことをまず気づいていただけないかと。そして、そうですね、じゃあ自分が権限をこうですね与える、まあその形式はどんな形式でもいいよ。世の中にはフランチャイズ形式とかもいろんな形式ありますけど、その形式はどんなんでもいいですけど、いずれにしてもその権限を、でこの北海道大政会があって、私は行って帰ってまいりましたけども、まあ北海道の教会が札幌にありますけれども、札幌の教会の牧師先生は天に召されていた、今年だったか天に召されていかれたわけで、まあ、もう90超えていらっしゃったと思いますけど、でこの先生の最後のお説教だったと私は思うんだけど、そのお説教の中で、いつぞやですよ、いつぞやどこぞの大政会で聞いたような気がするんだけども、この先生のお説教は自分が牧師になった時のいきさつを記録した紙を読んでいらっしゃった。なんかそれ記録したものがあって、はい、自分が牧師になった時のいきさつ、それはこの先生はアメリカ系のキリスト教会の牧師先生の息子さんとして生まれて、自分もそこの教会に所属してた、アメリカ系の、はい、で村井先生は当時、まあ、この我々の教団の初代の監督ですから、村井先生はその教会ともいろいろ、まあこの村井先生はプロテスタント教会の人々ともつながりがあったわけですから、でもこのまだこの先生が10代の青年だった頃に、まあこの先生はこのイエスの御霊教会が自分の行きたい教会だと、自分はここの教会の牧師になりたいと願っているということだったようですね、うん、でも自分の父親も、まあ、自分の周りも皆その別の教会ですよ、まあ、ペンテコステ系の教会っていう、ね、アメリカユナイテッドペンテコステって教会がある、全然別のプロテスタント教会です。それはね、本当に村井先生としてはすごく決断に迫られた。そして村井先生はご自分でその大政会がある講談からその話をされた。その大政会が終わってからこの若き青年に安守令を施して、これを牧師にするかどうか、これは自分にとって命がけの決断だと、こうそこで述べてですね、でそれは確かにそういうことですね。その、この、他のキリスト教会に親族からみんな家族からみんないらっしゃって、そこの、まあ、後継者でもあるはずのこの牧師さん息子さんがですよ、こちらの教会に来た、それは本人の意思ですけれども、それに安置令をして牧師にしたということであれば、まあこれはかなりの非難は覚悟しなきゃ、それはありますよね、うん、けれどもね、まあ村井先生はそこでそう述べているけれども、この若き青年の将来のことを考えたときに、自分はやはり憂いが来ると、うん、まあ でこの青年の将来のことを考えた時にはというその言葉ですね、はい、そして、まあ一つのまあ背を、一つのですね、まあ、まあ終わってから安守礼を施してこの八巻先生を牧師に任命するわけで、イエスの御霊教会の牧師になったんです、そこで、はい、でこのね、まあ、判断、だから世の中にはこの、まあ、世の中のキリスト教会の人は結構正論を振りかざす人が多いんで、正論とかこれが正しいことだ、うん、まあこうだああだってこういわゆる規律規範が好きなんだよね。規律とか規範というものが好きな人っていうのはまあ人を責めますよね。やっぱりなんであなたはこの時間に1秒遅れてきたかとかですね、それからまあいろいろありますよね。ね、規律規範が好きな規律規範で人を責めやすいんですよ、まあ、世のキリスト教会の人はそういう人多いですよ。だから私なんか言ったらすぐ追い出されるというか、お前そんないい加減なの来んなって言われてですね追い出される。だからそこにも教会、まあ、この辺にちょっと何いくつか教会あるけども、そこの教会から追い出されてきた人がいますもん、ここに、うん、中年の男の男性でしたけど、どうしたんですかって言ったら、いやうちの牧師先生に追い出されましたって言うんですね、うん、どうしたんですか、いやあなたは汚れてるって言われて追い出されました、何やったかよくわからないけど、そこの牧師先生は女性の方らしかった、ね、うん、まあでもまあまたちゃんと戻りなさいって言って戻ってもらいましたけども、 こっちに来られても困るっていうことはあったけど、まあまあやっぱりそれはあるんですよ、うん、特に村井先生という日本 のキリスト教会における重要な立場を担っていた方ですから、まあ、それは非常にあったけれども、この青年の将来のことを思った、そして牧師と、だから規律とか規範とか正しいこととか正論というのは正しいことなんだけども、時としてタイミングの方が大切なんですよ。そこが見えてないんですね。だからこの規律とか規範を振り回す人というのは、まあ多分子供の頃にこの自分のやりたいことをさせてもらえなかった人が多いんで、自分がやりたいことをさせてもらえなかったその恨みつらみがずっとこう詰まってて、それで人をですね、あなたはなんでこれを破ったかっていうわけです、うん、その点まあ私が適当に育ったのは、まあ父親に反抗できたからだと思うんですよね、うん、だから、まあ、子供の時はよく学校の帰りに友達と遊ぶ約束をして、それからじゃあ帰ったらランドセルをその辺に捨てて、ね、それから遊びに行こう、こう約束をして帰ってくる。そしてうちの父が、お前はどこに行くんだ、いや今から遊びに行く、勉強しろですね、そんなとこ行くなってことですね、うん、でそこで私は反論するわけですね。まあ、勉強は夜でもできます、はい、遊びは昼しかできません、まあ、そう言ったらうちの父はですね、うん、うまいこと言うなって言うね、うん、じゃあ行ってこいとかだから反論がね許されてるっていうのはね、ありがたかったと今思うと思いますよ。それ許されなかった人はちょっと厳しいものがあったかもしれない。だからそういうことでね、まあうん、まあそういう中で私たちはこのまあ教会ね、だから愛とか正義とかいうのも振り回すんだよね、世のキリスト教会の人は。愛とか正義とかいうこともこう振りかざしちゃうと武器になっちゃうんですよね、これ、うん、包丁でもそうですよね。包丁でもトントントントンって美味しい料理作ってる分にはものすごく素晴らしい道具だけども、あれをちょっとこう振りかざしちゃうとね、これは武器ですよね、 これおっとっとっとこれ危ねえなというこの人危ねえんじゃないかって思う。だから愛というものは振りかざすものではなくて、正義もそうですけど、黙々と自分で思ったら実行していけばいいだけのことなんですよ。それを信仰もそうだし、何でも自分が黙々とも実行していけばいいし、パウロは自分がやってきたことをあなた方も見てきたんだから、この長老たちにですね、ちゃんとそれを見習ってくださいと、言ってるわけですね。ですからそこをね、そして、札幌の教会が今日まであるわけだし、その山口先生は90過ぎてもう天に召されて行かれましたけども、息子の先生と奥さんの先生が2人が立派にまた教会を今継いでいらっしゃるということも見せていただきました、はい、それから苫小牧の教会には、この札幌の教会ご出身の信者さんが牧師先生となって今は苫小牧の教会をなさっている。つまりまた札幌の教会の信者さんも大勢いらっしゃる。つまり一人の青年の安守礼がなかったら全部これはないんですよ、はい、それが何十年か後に後に見えてくる、見えてくるということは幸いなんだけども、当時は見えてなかったと思います。それからいろいろな圧力っていうのもありますよね。そこにですからその中で神に従っていく、はい、この時に使えるタイミング、それに対して、しっかりと祈って、それが正しい答えよりもさらにまだ正しい場合があるということは、あるんです。それでそういうことですから、このお仕事に関しての、ビジネスに関しての話もそうですね。自分に与えられた権限を分けて、そしてあなたにはここをやってほしい、あなたにはここをやってほしいということになれば、それはさらに拡大して栄えていくということになりますよね、けれども次にまた起こってくる問題がもうこれも決まってあるわけ、それはどういう問題が起こってくるかというと、権限を持って、そして権限を分け与えられて進んでいった人々が暴走していくということですよね。中には暴走する人々も出てくる、権限を持って。だからパウロはここで最初にですね、本当に3年の間私が涙を流して訓戒したあなた方に教えた、そのことをしっかりと身につけて、そして謙遜を持って、神に仕えるものとして、進んでいってほしい、こういうわけですけども、それでもね、やっぱり権限を与えられて、そして行くうちに暴走していくということは起こってくるわけです。これはもう次の問題として、もうどこでも起こってくる、けれどもそれを恐れていたら拡大も成長もないということですね。そうですね、それは起こってくる。起こってきたら今度はそれをまた調整するためにですよね、調整、そこにまたこの規律を作っていく必要が出てくるわけ。そうやってまた組織が拡大して、規律を作ってくる、こういうことこういうことこういうことこういうことやっちゃダメとかね、こういうことはもうちょっと倫理観をしっかり持って、行きましょうとかね、こういうことやらなきゃいけない、そうすると、はい、分かりましたということで、またこれで安定していくわけですけども、そうすると今度また次の問題が起こってくる、それは何かというと縦型社会の、そうですね、官僚主義体制ができちゃって、そして物事が組織全体としての物事がスムーズに進まなく、何やるにしても手続きが煩雑複雑になっていって、何一つ上に取っていかなかったり、時代の変化に対応できなくなるね、大きくても その頃になったら会社もかなり大きくなったり、しているかもしれませんけど、教会もそうですよ、 もうローマカトリック教会の中身はもうすっからかにどっか行っちゃって、もう、まあ、おかしな権力機構になってしまう。だからそうなった時にまたどうするか、はい、まあ、これもまた答えは一応あるわけでも、私たちは、まあ、世の中で仕事を持ってビジネスを持ってそれをさらに拡大していこうとビジョンを持って進んでいるのであれば、これはやはり覚悟しておかないといけないですね。多くの人々は自分の技術さえあれば産業仕事というのは成功するんだと思ってるんですね。それはうまくいかないんです、技術だけでは。そうですね。ですから、まあ、そこで、まあ、教会も、まあ、似たのだけど、パウロはここで、これはだから聖書の記録中初めて、信者さんの中からパウロが選んだ、まあ、神に選ばれた人を立てて、しかも教育を施して、そして最後のお別れの言葉を述べて、そして安守礼を施して牧師にしていた、はい、ということがまた見えて、いただきますと、これも幸いかもしれません。じゃあご一緒にお祈りをいたしまして、終わることにいたしまして、ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ありがとうございます。